猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第160回始まります。はい、暑いです今日は8月6日土曜日の、午前なんですが、もう真夏日というか猛暑日ですね。多分今日はここ週末にかけてものすごく暑い日が、続いてます。関東地方はですね、はい、8月6日ということで、まあ、オリンピックもリオデジャネイロオリンピックも始まりで、まあ、今日は、広島の、原爆に原爆が投下された日ということで、まあ、テレビはもうその2つしか、まあ、やってないような状況ですね、はい、で今週もまた私一人の収録になりますのでご了承ください。はい、では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
男子大学生2人が大学生活で気になることについてあれこれ話す雑談系ポッドキャスト、それが大声ラジオです。
大学生活が気になる中高生も、懐かしい気持ちになりたい社会人も、
ほぼ毎週月曜更新。
ドヤ声ラジオ、ぜひお聞きください。
はい、160回の今週の本編なんですけれども、今週の本編は大腸内視鏡検査の話ということで、まあ、ちょっと唐突に、びっくりされるような方もいらっしゃるかと思いますけど、大腸内視鏡検査の話をしてみたいと思います。というのは、まさに今日、実は今日の午後からですね、内視鏡の検査に行ってきますというリアルタイムのネタをいきなり喋ってみようということなんですが、はい、で実はですね、まあ、まあ大腸内視鏡検査っていうのは、きっかけとしてはですね、いわゆる会社で受けている1年に1回の成人病検診とか、まあ、最近はメタボ検診とかいろいろ名前は変わってますけど、いわゆる人間ドックですね、半日人間ドックっていうの、これはサラリーマンというかね、まあ、会社に勤めてる方は1年に1回必ず受けなさいと、会社から半ば強制されるような感じで、成人病検診は必ず35歳以上はね受けなきゃいけないって、うちの会社の場合はまあそういう規則になってて、もうこれかなり厳しいフォローが受けないともう問題になるぐらいの厳しいフォローが来るので、まあ、これはまあ真面目に大体自分の誕生月に毎年受けるように、忘れないようにということで、まあ受けるようにしてるんですけれども、ちょうど10年ぐらい前にですね、いわゆる、まあ、人間ドックなんで、尿検査だとか検便だとか、まあ、あと血液検査だとか、あと腹部のエコーですね、超音波エコー検査だとか、まあ、いろいろ一通り全部やるわけですね、まあ、身長体重、あと眼圧だとかね、聴力検査だとか一通り半日かけてやって、まあ、あと胸部の、そうか、あと胸部の X 線写真とかね、でその中で、まあ、いろいろ実は今はまあいろいろ生活習慣病というかですね、血圧が高かったりとか、まあ、これは年がね 行くとしょうがないんですけれども、まあ、血圧高かったりとか、あのコレステロールが高かったりとかね、ガンマ GTP が高かったりとか、まあ、いわゆる一般的な血液検査で分かるのは、まあ、成人病検診で分かるそのまあ、別としてですね、たまたま10年ぐらい前にですね、検便で、まあ、あの便の中に血が混ざってるとか、いわゆる鮮血と呼ばれてるのに引っかかりましてですね、で、まあ、内視鏡検査受けた方がいいですよというような形で、追加の、まあ、その内視鏡検査を受けるということになったわけですね。で、まあ、それで内視鏡検査を今から10年ぐらい前ですかね、最初に受けてですね、で、まあ、その時たまたま、ポリープが見つかって、まあ、それがまあ原因で、まあ、鮮血が起きたんだろうっていうことには結果的にはなったんですけど、結構まあちょっと大きめのポリープが見つかって、で、まあ、その場で切ってですね、内視鏡検査でその場で焼き切って、で、まあ、ちょっと出血切ってるんで、出血とかその他異常があるとまずいということで、まあ、一晩様子見でそのままあの内視鏡検査した病院でまあ泊まって、そのまま出てきたんですけどね。で、あとはまあポリープがあったということで、1年に1回経過観察をしましょうということで、1年に1回のペースで、まあ、大腸内視鏡の検査はずっと受けてきてたんですね。で、2年ぐらい前にもかなり綺麗になりましたね、というかもうほとんど何もないので、これからはまあ1年か2年、まあ、1年半か2年おきぐらいに受ければいいですよということになって、で、まあ今日ですよ、先日ちょっとその事前の打ち合わせに行って、で、まあ、今日やるということになって、まあ、2年ぶりに内視鏡検査を今日してくるということになったわけですけれども、まあこれがですね、内視鏡検査自体は、鎮痛剤というか半分麻酔みたいなのを点滴で打ってもらうので、やる直前、検査する直前にですね、だからもうほとんどあっという間に意識をなくして何もわからない状態で検査自体は終わるんで、検査自体はそんなにしんどくないんですね。痛くもないし、全然そのなんかしんどいということは全くないんですけれども、その前ですよね、まあ、大腸内視鏡っていうぐらいなんで、まあ、大腸の中を内視鏡カメラでくまなく、まあ、お医者さんが確認しながら見ていくわけなんですけど、まあ、ポリープはないかと。まあ、そのためには腸の中空っぽにしなきゃいかんわけですよね。なので、まあ前の日に下剤飲んで、今日も朝6時に起きて、朝から約ちょうど今 1.8 リッターぐらい飲み切ったところですかね。その腸の中空っぽにする薬をもうひたすらガブ飲みですね。まあ急に飲むとあれなので、少しずつコップに1杯を20分ぐらいで飲み切るっていう感じで、まあ、それとあと水を半分、その量の半分です、まあ、120ミリぐらいですかね、コップ半分ぐらいの水と、その腸管洗浄剤と呼ばれる、まあ、腸を空っぽにする薬をひたすら2リッター近く飲むわけですよ。これがやっぱり苦行ですよね。まあ、それで全部腸の中をすっからかんにして、でその後午後、まあ、病院に行って検査するということですね。はい、いや、もうとにかくこの2リッター近くの、まあ、これいわゆるスポーツドリンクに似たような味、ちょっとしょっぱい感じの、まあ、スポーツドリンクに似たような、まあ、味がするわけなんですけれども、これをひたすら飲むというのが、これが一番やっぱ苦行ですよね。これが一番その検査の中ではしんどいところですね。で、これやっぱり毎年受けて、10年ぐらい前からまあ毎年受けてきて、まあ、ここのところちょっと受けてなかった、2年ぶりに受けたんですけれども、ちょっと微妙にバージョンアップというか、いろいろなシステムが進化してましてですね、 10年前から数年間は検査の2日前3日前ぐらいから検査食、特別な検査食みたいなのを食べなさいということで、まあ、病院の売店で買って、まあ、検査用のパンツと合わせて買ってですね、で2日か3日ぐらい前からその特別な検査食をまあ、お腹にあんまりたまらないようなやつですよね、検査食を食べてたんですけれども、ここ最近数年間は、まあ、こう繊維質の多いものとか、それから脂っこいものはダメですよっていうだけで、別にあとはこれは食べていいですよっていう食品であれば、例えばパンだとかご飯とは特に食べてもダメということはないので、まあ、割と普通に近い形のですね食事が取れるということで、まあ、食事、その検査の前の食事というところでは割と楽になったのかなと。その検査食がやっぱり美味しくないわけですよ。まあ薄味だったりとか、ほとんどお腹にたまらなかったりするわけで、まあお腹は空くしですね、であまり美味しくないわけなんで、まあそれがやっぱりなくなっただけでも随分その検査の前の 2,3 日は楽になったかなということですね。普通の、本当に普通のご飯と、まああとね、その食べちゃダメよって言われてる食品以外のものであれば、肉でも魚でも割と焼き魚とか食べてもいいし、そういう感じで、ね、トーストも食べられるしっていう感じで、割とその辺は緩くなってですね、特別な検査食を買わなくてもいいですね。まあ、例えば、スパゲッティとかライ麦パンとかは控えましょうとかね、あと納豆とかがんもどきとかというようなものを控えましょうと、あとタコとかイカとか貝類なんかは控えましょうとかね。でも魚でも、同じ魚でもカジキとかカツオとかカレイとか鮭とか白身や赤身の魚は大丈夫ですよとか、あとひき肉、ヒレ肉、もも肉は OK ですよ、赤身の肉は大丈夫ですと、あと鶏のささみとか胸肉、まあ、鶏皮以外は大丈夫ですよって感じですね。肉類でも、まあハムとか加工食品、あと牛肉とか脂肪の多い肉はダメですよとかね、まあ、そんな感じで割と安心して食べられる食品が多くてですね、もうこれだったら随分楽に普通に食べれるかなという感じですよね。でさすがに、まあ検査の前の日、まあ、昨日ですね、金曜日は、まあ、お昼はおかゆ食べなさいとか、あと夜はもうポテトスープかコーンスープだけ、具の入ってないそういうスープだけにしましょうとかね、まあ、そういう感じで、さすがにまあ最後はそういう感じなんですけど、まあ検査食に比べれば随分その辺の食事、事前の食事というのは楽になりました。でまあ当日、検査の当日はそういうふうにして、まあ、前の晩に下剤を飲んで、あと腸管洗浄剤という、まあ、腸をきれいにする薬をガブ飲みするわけですけど、これのガブ飲みする薬も、まあ、随分前よりは飲みやすくなったんですよね。で以前はひたすらこれだけ、その薬、腸の中をきれいにする薬を2リッターひたすら飲みなさいと、3時間か4時間かけて飲みなさいと、で、まあ、出てくる、ね、ものがきれいになるまで、ひたすら飲みなさいということだったんですけれども、最近ここ2年ぐらいなんですかね、その水と半分、その薬とあと水を、まあ半分ずつ交互に飲みなさいっていうような感じなのと、まあ少し飲み口が、まあスポーツドリンク風味というかですね、それもちょっと飲みやすくなって、まあ味も少しは飲みやすくなったのかなという感じですね。まあそうは言ってもやっぱり2リットルですからね。普通そういうスポーツドリンクを2リットル飲むってやっぱ拷問ですよね。よっぽど暑い時に水をガブ飲みするっていうのはできますけれど、これはもう本当拷問ですね。もうこれがせめてノンアルコールビールとかね、ビールだったら一気に飲めるなとは思うんですけれど、せめてビール味にしてくれるとかね、そういうの選べないのかなとは思うんですけれども、もう本当にビールだったらこれ苦もなく飲めるのになと思うんですけど、その辺なんとか考えてもらえないんでしょうかね。 ポーツドリンクはね、まあちょっとやっぱりしょっぱいのと、まああれで、やっぱりもう1リッター超えたあたりからもうほとんど苦行に近いですね。もうなかなか進まなくなって、もう最後の方はもう本当に水の方が飲むの量が多いぐらいな感じになってしまったんですけれども、まあ、そうは言っても、まあ、最低 1.5 リッターは、まあ、2リットル中全部飲まなくていいんだけど最低 1.5 リッター飲みなさいという指示なんで、まあ、なんとかかんとか今 1.7 リッターぐらいまではクリアしましたね、まあ、これであとは少し様子を見て、まあ、休んでから病院に行くということになるわけですけれども、はい、ということで、まああのね、体質だったりとか遺伝だったりとかいろいろあると思うんですけど、やっぱりあの父親もそうですし、まあ私の祖父かな、祖父の方もおじいちゃんの方も、まあ、割とそういうポリープができやすい体質だったんですかね。父親もやっぱり内視鏡でポリープ切ったって、大腸のポリープ切ったって言ってますから、まあ、遺伝なのか遺伝的にそうなのか、まあ、体質なのか、まあ、そういうふうにポリープができやすい体だったんじゃないのかなと思ってですね、はい、で本当にまあそういうふうにあのたまたま政治妙形診で、まあ、引っかかってやれて、まあ、その時は結構大きなポリープだったんで、まあ、見つかってよかったねっていうことだったんですけれどもね、まあ、その後はもうほとんどちっちゃいのが1個2個経過観察の中でも見つかるか見つからないかぐらいだったんで、まあ、本当に、まあ、最初に見つかってよかったかなと思うんですけれども、まあ私ぐらいの年になるとあちこちガタが来てるんで、本当にあの皆さんもね、なんか健康診断受けないっていう人はたまにいますけども、これは絶対ね、やっぱり1年に1回は受けた方がいいと思いますね、はい。まあ、それで全部必ず病気が見つかるかっていうとそうでもないんですけれども、まあ、やらないよりは少なくともやるに越したことはないよねっていうふうに思います、はい。であとそうかで、まあ、このあと実際に検査、内視鏡の検査を受けるわけですけれども、これはあの点滴で鎮静剤を入れてもらうんですね。で、そうするともうほとんど入れた、じゃあ入れますねってベッドに寝かされて、検査する直前にじゃあ鎮静剤入れますねって言われて、もうほとんどそこから3秒ぐらいで意識を失いますね。だからすごいあの鎮静剤が効きやすい体質なのか、私の場合は。もうちょっと入れただけでスコッと眠ってしまうということなんで、まあ先生もやりやすいと。いうことなんでしょうかね、はい。でまあ、当然ですけどもうパッと気がつくともう検査終わって、で抱きかかえられてベッドから下ろされて、で、まあ、あの安楽椅子みたいな感じのところでちょっとここで休憩しててくださいということで、まあ、30分か1時間ぐらいそこで寝かされるというか、まあ、そこで休憩するわけですけどもね、まあ、鎮静剤なんでできるだけそういうふうにしっかり足取りがしっかりするまでは返してもらえないということなんですけども、まあもう本当にねこれせっかくなんで、まあこうモニターとかが見れる状態には当然なってるわけですよね。その内視鏡で今こういう感じですよっていうのを先生、まあ起きてれば多分先生説明してくれながらやってくれると思うんですけど、ね、これ大腸のこの辺ですよとかっていう感じで説明をしながらやってくれるんでしょうけど、まあいかんせん寝てるわけで、で今年こそと思いながら鎮静剤を打たれても絶対意識失わずに、で内視鏡のそのモニターを見ながら、まあ、どんな感じだろうねっていうのを見たいなと思うんですけど、これもここ何回かもう間違いなく3秒以内に意識失ってしまってますね。あれ面白いぐらいに意識失っちゃいますね、はい。でまあ楽っちゃ楽なんですけれども、まあ、つまんないって言えばつまんないですよ。あっという間になんか気がつくと終わってしまってるということで、本当もう見たくてしょうがない、興味津々なんですけれどもね。まあこればっかりは鎮静剤やっぱりその やる 人もそのお医者さんにとってもやっぱり鎮静剤で寝てもらってる方が力抜けてて、まあ、変な力入らないし、やるカメラを入れるにしても楽なんでしょうね。はい。で、まあ、大腸内視鏡の時はさほどでもないんですけど、あの私は胃カメラ一度、あの今やっているその成人病検診も同じ病院でやってもらうの、その検診センターみたいなところがあって、まあ、そこでやってもらってるんですけれども、一時期ちょっとそこの病院があの健康組合とのなんかデータのやり取りでちょっとできないよって言われた時期があって、別の病院に行ってたんですね。検診センターのある別の病院に行ってたんですけど、そっちは基本的には胃カメラの時にあの鎮静剤使ってくれないんですね。でこれはもう二度とやるかと思うぐらい苦しかったですね。あの口から入れる、まあ、胃カメラ、いわゆる胃カメラなんですけど、で鼻から入れるのもあるよって言われてたんですけど、まあ、ちょっと鼻が怖かったのとよくわかんないんで、基本的にはじゃあ口からってことで口から入れるタイプの胃カメラもやってたんですが、もうこれは鎮静剤なし、一応なんか喉の麻酔みたいなのをね、やる前にこう喉の途中にそのゼリーみたいなのをちょっと止めてて、ゴロゴロしながら5分ぐらい待ってくださいねみたいな感じで、麻酔をしてそれからやるっていう風な感じになってたんですけど、これは苦しくてもう二度とやれないと思うぐらい苦しかったですね、胃カメラの方は。で今の病院になると胃カメラの方も希望すれば、まあ、鎮静剤を打ってくれるんで、もうそれはもうあの選択のうちの必ず鎮静剤使ってくださいということで、胃カメラの方はもう鎮静剤なしではできないですね、やっぱりね。はい。もうこっちもやっぱり同じで、鎮静剤打ってもらうとすぐにやっぱり意識失うんで、もうカメラ入れたっていう意識がほとんどないですね。はい、で終わりましたって言ったところで、まあ、大体目が覚めると。もうこれだけ楽なことはないですよね。はい。まあ、ちょっとね、鎮静剤使えない方とかいろいろなケースもあるかと思うんですけれども、もし可能であれば、まあ、鎮静剤使えてくれるような病院を選ばれると非常に、まあ、検査自体も楽かなと思います。はい。ということで、まあ、今日は大腸内視鏡検査の話ということで、まあ、ちょっと特殊な話をしてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。